レジアズノンフィクション、
はい、
母として、うん、女として、うん、上海シングルマザー物語ということなんですけどもね。あ、数字言ってね日付言ってね、まあいいやなんかでも
別にいいから、
プロレスファンとしてなんか
そんなとこいいから
プロレスファンとして
プロレスちゃうから、
プロレスちゃうけどさ、ちょっとケロちゃんっぽくねえなと思ったら、あ、日付言ってねえと思ったね、
ま
あ、
いいさっきも言ってなかった
ね、もう忘れた忘れた、いや久しぶりだとね、やっぱね、
そうそうそう、やっぱりね、
今回の主人公はですね、うんうん、中国のお見合い番組に出てくる日本人なんですよ。お、
中国でやってる番組、
そう、佐藤愛さん、
それは中国人ばっかり出てるの、
出て、
基本は
そう、
そこに外、まあ、外人枠、
そう、外人枠で出てきちゃって日本人で、で、中国っていうのは結構男女平等なんですけども、そこで日本、昔の価値観の日本的な番、うん、ことを言って、うん、番組ではその家事をして夫は家事しなくていいですよっていうようなことをアピールした39歳、
うん、
佐藤愛さん、
ほう、
上海
主人公、
主人公、上海でコンサルティング会社を社長をやっております。
あ、
すごいよね、
あれ全然イメージちゃうねんけど、うん、なんか古風な女性で、うん、家事とかは万端やけど、そういう仕事とか夫に任せてと思ったら、うん、まあまあバリバリやってるやん、
かなりバリバリやってる、うん、この人25歳でシングルマザーになった、
うん、
でその時1歳やった息子を連れて、うん、上海に、はい、なんで上海か分かんないんだけど、上海に移住すんだよ、
う
ん、
はい、
で12年間コツコツ中国語を覚えて、
はい、
でそれで貿易関係の企業を行って、
もうすごい
な、社長になってってすげえな、
キャリアウーマン
で、うん、で息子は現在14歳だったんです、うん、でまあ来年、今は日本に移り住んでるんだけれども、はい、でも仕事がそういう関係なので、日本行ったり中国行ったり、中国と日本の行ったり来たりやってるわけですよね、うんうんうん、でこの佐藤愛さん、
はい、
一番最初もお見合い番組と言いましたけど、とにかく結婚したいんです、
うん、もう なんでやろ別に
ね、でもなんかおで39歳、
うん、
来年もう大台乗っちゃうんですよ、
まあね、
だから焦ってるんですよ、とにかく結婚したい、
もう子供はおるし、うん、ね、会社も成功してんやったら別にいいんじゃないのって言
うで思うけどね、うん、でだけど結婚したいんですよ、うん、女としての期限ももうそろそろやばいと、
う
ん、日本に行ってもないし、でも夫として中国人も、中国人と結婚するのは何も厭わないから、うん、中国での出会い系の番組出たりとか、中国系の出会い系に登録してるの、
は
い、で、まあ一人コンサルティング会社を結成してる人、うん、なんかそれもどうなると思うけどまあいいや、で、お見合いするんだけども、そのいろいろ話していくと、なんか親付きっていうのが分かって、だからその相手の家族に親の面倒見なきゃいけないって言うけど、夫の面倒は見るけど親の面倒は見たくない
って
言
うので、ちなみにその何、お見合い番組ってどんなネルトンみたいなやつ、
あ、結構近い近い、なんか
ネルトンって、
ちょっと派手な、ちょっとオーディション番組チックな感じ、うん、ネルトンな感じ、
はいはい、
だからちょっとかっこいい、
お
で、まあそういうのいろいろ探してるわけですよ、
うん、
でここからちょっと話が変わんねんけど、うん、なぜかね、うん、叩くわけじゃないけど、うん、感動系に行くんよ妙に、
お、何を今あんま感動するよ
ないやろ、
ないない
ないでしょ、で佐藤愛さんその人は、うん、まあ、1歳の子供連れて、うん、中国も喋れへんように、うん、中国来たわけですよ、うん、でその時には家族寮で生きてたんだけど も言葉喋られへんやん、ね、でも子供面倒もよかんし、どうしたら仕事も見つけなあかんっていう時に、うん、あるおじいさん夫婦っていうか、まあ、老夫婦が見てあげますよって、うん、でその人
恩人みたいな人です
ね、でその人とにお世話になって、何歳までお世話になったかな、なんか途中までよ、でも結構な長い間幼少期は子供の、ね、うん、息子さんはお世話になってたわけですよ、うん、でそれでずっとメールとかやり取りしてたんだけど、
はい、
久しぶりに会うんですよ、うん、これが涙の再会なんです、
老夫婦に、
うん、
あの時はお世話になりまし
ましたっていう、結構頭はてなつくね、
うん、
会いに行ったらよろしいかと思ってたし、
うん、
そんなね、
なんかちょくちょく会いに行って、
ちょくちょく会いに、少なくとも子供さんはそれはね、中国中学校行ってるだろうから、日本の、
それなんかしかしたら日本に戻ってきてなんか数年経って、
うん、
なんかある時に戻ってとかやったら分かるけど、
うん、
中国いたんでしょ、
いたん、 で中国語も息子はぶさんはバリバリ喋れんね
や。しかも今はもうコンサルティング会社でバリバリでお金もあるんです
よ。お金もある。
全然別に距離あろうが行けるんです。
行ける。
あれあれ。
中学で、ね、中国日本なんだから3時間ぐらいだから、うん、ピュッと行って行ったらいいはずなんだけど、うん、もう超感動の対面みたいな使われてる、うんうん、そこでちょっと俺はどうなのこれ。少なくともノンフィクション
なんかもう言ったら田舎に帰りましたぐらいの、
ね、そう。でもちょっとありえないぐらいに泣いてんの。それがちょっと俺には分からなくて、うん、いや久しぶりの再会はそれは涙的には分かるけど、まあまあまあ、そんな泣く。しかもそれがノンフィクションとして感動ものとして成立するようなこれ流れなん、うん、
ちょっと仕込み足らんやろ
仕込み足らんやろって思う、うん、っていう再会がありまして、うん、でそれで、まあ、このなあの実はお見合い番組とか行くのは、うん、本当は息子さんに黙ってやってたんだけど、だけどまあそんなものはいいよっていう息子が言って、うん、でいろいろもう一回番組出て、うん、それ最後にはインタビューであの中年状況物語のキヨちゃんの一番最後みたいに出てきて、うんはいはいはい、まあこんなこといろいろあったなかったけど結婚はまあそんなにしなくてもいいかな。
なんじゃそらなんじゃそら
ちょっとねちょっとねなんじゃそらなんですよこれ。
いやどっちやねんっていう。
悪くないよ、うん、な話としてさ、だから叩く気もないね、うん、嫌な話でもないし、うん、
別に嫌な人も出てこない、
嫌な人も出てこないし、で30やっぱり女性って大変だと思うわ、うん、39歳でまあバツイチで子供もおるけども結婚したいって気持ちはまあ分からんでもない、うん、であと1年しかないって気持ちはもう分かる、うん、でそれも俺はね男だからそこまで分かってあげられてないのかもしれないけども、うん、大変なんやろうなって気持ちも分かる、うん、うん、っていう感じなのねちょっとねちょっとパンチ足んなかった。
そうよね、うん、なんか別にしかも迷惑役もいない感じ、う
ん、息子さんが迷惑役にならない。
別に息子は別にね、
うん、お母ちゃん頑張ったら頑張っ ておじいちゃんとその2つしかないから、うんうん、という意味で
普通っていう
普通た、うん、無理にそのいいところっていうのを取り上げるのであれば、ただ12年間で中国語何も知らなかったのを覚えて社長になるっていうのはすげえなと思う。そこが一番ノンフィクションっぽかった、うん、そこもうちょっとフィーチュー
してその過程掘り下げた方が良かった。
そうどうやってなったんあんた
っていうもっと苦労した過程とかもっと掘り下げていったらこう感動につながった
もん、ね、そうやね。だけど メインの話があくまでもその
お見合いの、
なんていうの、お見合いの話になっちゃってるから、うん、だからなんかちょっとあれやね
ん、なんでみんなもそこまでお見合いにみたいなんで、そう、まあ、感情移入できない。
だからねこの12年間の間にさ、いかにこの助けてもらったとかさ、いかにこんな苦労があった時にこの家族に何かしてくれたっていうのがあってさ、
まあ、意外と女性が見るとなんか気づける点もある
かもしれない、ね、あるかもしれない、もう俺が男やから分からんだけかもしれないし、うん、それやったらごめんごめんなさい
ごめん
番組でも感動しましたとかいうの書いてあったんだけど、あ、そうですね、うん、
それも女性の意見が多いじゃないですか、やっぱり、
うん、多いやろうね、うん、ちょ確かにまあすごいよ、シングルマザーで起業して息子を育てて
育て上げていくは言葉も通じん国で、
うん、でそれで結婚したい、である程度もう経済的にさもう困らなくなってきたから、うん、結婚してえなっていう気も隙間風が入るのも分かるけどね、うん、分かるけど、うんうん、番組としてはちょっと、いやこれって比較論だからさ、うん、あの別に俺この話が嫌いって言ってるわけでも、これもう何回も言うけど嫌いじゃない、嫌いじゃないけどさ
普通なんですよ、
普通やね
この話は普
通、ちょっと他のノンフィクションに比べるとパンチなかったなって思う、うん、なので普通にいい話です、うん、もしかしたら普通に泣けるかもしれないし、うん、女性から見たら違う、女性のリスラーいるか分かんないけどさ、
いるいる
いてるいてる、違った視点で感動できるポイントがあるかもしれない、
う
ん、
そうですね、
ぜひそのそういうこういう見方があるんだよ、
教えていただければ
教えていただければと思います、う
ん、はい。